もう早速いきますけど、ハンドルネーム M さん、未来では地震を予知できるようになっていますかということなんですけど、まあこういった質問というのは今までもう数え切れないくらい来ているわけなんだけども、まあはっきり言ってしまえばできるということなんですよ。もうなんていうかな、別に全然すごいことではなくてね、もうなんていうのかな、今がちょっと遅れすぎているということなんですよ。聞けばわかります理由というのをね、まずね、大まかに3つから、まあ、情報というのが集合させて、それが、まあ、世界各地に、まあ、なんていうのかな、警告として伝達されるような仕組みなんですよ。わけがわからないかもしれないけど、まあ一応言いますよ。まずね、まあ、超能力者の予知、何かしら危険な状態を予知することで、まあそういった情報というのが、まあ、集約されて、情報伝達されるということ。これはもう世界レベル、世界各地に、まあ、超能力者というのはいるもんですからね、未来でもね。今現在もいるんですよ。今現在もいらっしゃるんですけど、まあ、未来でももちろん超能力者というのはいらっしゃいますから、そういった危険な情報というのが、まあ、一箇所に集約されるようなシステム作りというのが、まあ、整えられているということですよ。それで、あと一つというのは、まあ、タイムリープからの未来のデータが集まるということなんですね。普通の現代の人というのはね、あ、未来のデータだけでいいやん、みたいな感じで思うかもしれないけど、ダメなんですよ。未来のデータというのは、まあ、過去の、まあ、未来のデータなんですけど、変わることがあるからダメなんですよ。これだけではダメなんですよ。よくあるんですよ。変わることというのがよくあるからダメなんですよ。自然現象も変わることがあるんですよ。例えばなんですけど、来月に、まあ、大地震が起きるということが、その未来のデータで分かっているけれども、それが変わることがあるということですから、まあ、これだけではダメだということ。あと最後は、まあ、これはね、もう現代でも一生懸命頑張ってらっしゃるかもしれないけど、地殻変動のモデリングですよね。モデリングデータというのが、まあ、集められて、まあ、予測として、まあ、先輩方にね、まあ、警告みたいな感じで、まあ、連絡することがあるのかな、今現在というのはね。まあ、未来ではこの3つですよ。それで、まあ、少しだけ詳しく言えば、その超能力の予知活用というのは、まあ、地震の予知の鍵となるのは、なんていうのかな、超能力の予知能力というのは結構重要視されていて、もうかなり高確率で、まあ、的中しているということなんですよ。これはもう私のことをね、知っているものであればね、まあ、理解できるのではないかなと思いますよ。私はもう未来人だけれども、予知能力もありますから、まあ、そういったことで、まあ、先輩方にね、警告としてね、大地震をね、2発連続でね、警告した実績というのがありますからね、まあ、これはもう、すぐに納得できるんじゃないかなと思います。まあ、だから地震が発生する前に予知できて、その情報というのをね、世界地震対策本部に提供するわけですよ。それも提供するようなインフラが整っているわけですよ。まあだから超能力者というのは、まあもちろんその提供することで対価というのも得ることができるということなんですね。それで超能力者というのは地震が発生する特定の地域だとか時期というのを感知できるわけですよ。それで即座に警告を発することが可能な状態になっているということでね、その地震対策本部というのも、まあ、なんていうのかな、かなり重宝しているということですよ。それで、あと一つ、まあ、さっきも言いましたけど、タイムリープからの未来のデータの取得ですよ。まあ、一見でこれだけでも十分じゃないかなと、さっきも言いましたけど、思うかもしれないけど、ダメなんですよ。変わるから、なんですね。未来のデータというのは、もう、なんていうのかな、かなり、正確ではありますけど、ちょっと変わる可能性もありますから、まあ、いろんな情報と組み合わせて、もうこれだ、みたいな感じで、最終的な結論を出す、みたいな感じですね。もちろん変わりやすい情報ではありますけど、かなりこれも、正確な情報として扱われているということなんですよ。かなり重宝されているということなんですよ。例えばね、雪が、かなりの大雪になって、凍結して、玉突き事故が頻発するような環境というのをね、タイムリープ情報で、まあ、知ることになれば、全国各地にかなり細かい情報、規制線というのがね、まあ、かなり細かく貼られることになるわけですよ。 そういったことでかなり重要視されている情報でもあるということ、未来データ。あとはこれはもう、なんていうのかな、現代でも行われているのかな、よくわかんないんですけど、地殻変動のモデリング情報ですよ。地殻変動だとか、あとは歴史的な地震のデータというのを統計的に分析をして、まあだから、確率的に何年に一度必ず来るみたいな感じで聞いたことがあると思いますけど、それですよ。まあ、地震のその発生確率だとか、まあ、影響というのをモデリングするわけです。これによって、まあ、未来の地震の予測の精度というのが向上して、それで対策がより効果的に実施される感じになるわけですね。まあ、だから統計データというのは予知情報、あとは未来データ、これらの、まあ、データと統合されて、例えば地震であればね、地震の予測範囲というのをより精密に特定することができる、時間もより細かく、うん、もうね、なんていうのかな、割合的パーセント確率的に言えばもうね、限りなく 100% に近い確率で未来のこのなんていうの、災害予知、例えば地震であれば地震の予知というのは限りなく 100% に近い確率で的中するようになっているということですよ。だから例えば今現在日本では南海トラフ地震がまあかなり危惧されてはいるわけですよ。まあしかし未来のこういったシステムというのをね、今現在現代でね使えるとするならば、例えばね、何ヶ月後の何月何日の何時に南海トラフ地震が起きるから、まあそれまでにもう必ず避難するようにしていてくださいというのがずっと警告で流れるわけですよ。まあだからほぼ全員助かることというのができるわけです。まあそういった瞬間っていうか、なんていうか、もう事前にね、例えばなんですけど、もうエネルギーなんかは全てシャットダウンされるわけですよ、対策としてね。もう例えば建築物の補強なんかもですね、もう前もってされるわけですよ。避難の仕方だとかももちろんですね、現代ではまだもちろん導入というのはかなり遅れているわけですけど、今現在からどうやってこういった方向に持っていくことができるかというのを考えるとするならばね、まあ、未来のそのタイムリープ情報というのはね、なかなか難しいわけですけど、地震の予知と対策、あとは一般人の人々に、まあそういった理解を求めるというのはね、今現代でもできるわけですけど、まあ何よりテクノロジーの進歩というのはもう必ず必要になってくるわけですね。あとは啓発キャンペーンだったとか、あと教育プログラムだとか、あとは今ちょっと下品すぎる報道のあり方というのをね、改めない限り無理かなと思います。報道体制は最悪ですからね、日本はね、かなり遅れています。足をかなり引っ張っているのと同じですからね。まあそういったことをまあいろいろ考えていけば、まあ早めに導入できるようになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、しかしこればっかりはね、いくら早くとか思っているかもしれないけど、もう仕方がないことかなと思います、うん。ということでね、未来というのはね、何だったっけ、未来では地震を予知できるようになっていますか、なんですけど、できています、うん。ほぼできています。もう限りなく 100% に近い確率でできているということですね。次にね、最近ちょっと多くなっているのは、熊ですよ。熊。獣害ですよ。ヒグマとか、月のマグマとか、最近大阪の方にも月のマグマが出たとかニュースで見ましたけど、まあ、獣害というのはその未来ではどうなっていますかみたいな感じの、まあ、メールというのが届いておりました、うん。報道でもね、まあそういった、なんていうのかな、よくやってるじゃないですか。あとは、最近、クマがかわいそうとかね、そういったニュースも多く見ることがあるんですよ。クマさんを殺さないでと。うん、そういった声があるんですけど、未来はねどうなっているのかなんですけど、ね、未来ではほぼ獣害というのはないんですよ、ないんですよ、びっくりするかもしれないけどないんですよ。なんでかって言ったら、もう分かりやすく、非常に分かりやすく言えばね、テレパシーを用いて野生動物の共存を促進する取り組みというのがね、かなり進化しているわけですよ、テレパシー技術ですよ。人間と動物とのコミュニケーションというのができているから なんですよ。まあだから生態系のバランスというのを維持するためにテレパシー技術というのが利用されているということ、どうやってなのかなんですけど、あのね、テレパシックコンバーターというのがありましてね、これは科学者たちが、まあ、テレパシーを通じて動物に特定のメッセージというのが送ることができるようになっている装置というのがありましてね、機械がありましてね、これがテレパシックコンバーターというのがありまして、これが開発されて、まあ高度な、そのなんていうのかな、ニューロサイエンスとバイオテクノロジーというのが融合されて実現されているわけですよ。まあだから動物の脳に情報を送り込むわけです、うん、例えばなんですけど、山からヒグマが町に降りてこようとしている時に、このテレパシックコンバーターがこっから来るんじゃないというテレパシーを発信し続けるわけですよ。感知してね、うん、え、なんでってクマテレパシーで送り返すわけですよ、うん、テレパシックコンバーターに、なんで、俺行くけど街にみたいな感じで、ね、テレパシーで、あのテレパシーで送るとするじゃないですか。そしたらテレパシックコンバーターがね、こっから降りてきたら君は射殺されると、殺されると、うん、人を守るために仕方がなく殺さないといけないようになる。それでも構わないなら降りてくればいいんじゃないの、ということをテレパシックコンバーターで訴えかけるわけですよ。殺されるの、とヒグマは言うわけですよ。テレパシックコンバーターが、うん、殺される、殺す、みたいな感じで言ったら、じゃあ山に帰る、みたいな感じで帰っていくわけですよ。これがテレパシックコンバーターの、まあ、なんていうのかな、活用方法ですよ。まあ、だからテレパシーを用いて、まあ、野生動物と共存を図るために開発された装置だということですね。まあ、ちょっとだけ細かく言えばですね、自然の言語の理解なんですけど、まあ、テレパシーを通じて動物に自然の言語で、その危険なので回避してくださいといったメッセージを送るわけですよ。これが全てテレパシーで直接脳に送り込むわけですよ。現代では多分なんだけども、多分クマの言葉で聞かせないといけないとか、そういった考えを持っているんじゃないかなと思います。警告音を発するだとか、そういった感じで対応していると思いますけど、直接脳に送り込むわけですよ、そして会話するという形ですね。そしてこれはね、別にその街に降りて来ないようにみたいな感じの活用方法ではなくてね、特定の例えば動物というのがこのエリアに増えすぎたら、生態系に影響を与える可能性があるということで、他の場所に移動をしてもらおうということでも活用されているということ。例えばこのエリアは他の場所に移動してください、このちょっと増えすぎてますから生態系が崩れますので、すいません、例えば鹿とかでも、鹿ちょっとあっちに行ってくださいみたいな感じでね、訴えかけることができるということですね。あとは例えばなんですけど、登山とかあるじゃないですか。未来でも登山というのはあるんですけど、例えばなんですけど、イノシシがその登山の途中に群れがいるとします。例えばなんですけど、そういった時に人間が今から登ってきますので、どっか行ってください、すいません、と協力してくださいというテレパシーを送ったら、どっかに散るんですよ。そういった活用方法もあるということですね。このテレパシックコンバーターというのはね、一日も早くね、もう現代でもね、使ってもらいたいなと思いますけど、なかなかね、今現代というのはまだ時代が遅れていますからね、まあ、全然追いついていないということでね、まだ無理かなと思っていますけど、まあ、未来ではこういったことから、まあ、獣害というのはほぼないということですね。そしてこのテレパシックコンバーターというのは、もうさっきもちょっと言いましたけど、動物、さまざまな動物に合わせてそのテレパシーの周波数だとかを調整可能だということなんですよ。まあ、だからこそ鳥とか、あとはネズミとか、細かい動物から、まあ、比較的大きな動物まで、まあ、さまざまな種類に応じて適切なメッセージというのを送ることができて、まあ、さまざまな異なる動物とのコミュニケーションというのをね、まあ、効果的に行うことができるということです。これが活用されて、銃で撃ち殺すとか、まあ、射殺する、 殺す行為というのが劇的に減少しているわけですよ。未来ではね、現在ではまだまだマタギの方々がね、原始的に撃って、まあ、殺す行為というのがね、まだ行う、もちろんそれは人間を守る行為ということでね、立派な行為ではありますけど、未来ではほぼないということですね。そして生態系のバランスも非常にバランスが取れた状況というのを整えているということですよ。自然な形でね、繁殖、あとは移動というのを促すことができるようになっていますから、まあかなり今よりも生態系のバランスというのはいいんじゃないかなと思います。あとはやはり人との共存ですよね。共存社会ですよね。人間と動物というのがより調和の取れた、なんていうのかな、共生関係というのを築くことが、まあ、可能になっていますからね。自然環境というのが、まあ、持続可能な形で発展しているということですよ。まあ、だからこの獣害というのはほぼ未来というのには存在しないということはもうはっきり言っておこうかなと思います。しかしね、まあ、今現在なんていうのかな、ニュースで私は見たんですけど、クマさんがかわいそうだからということでね、何だったっけ、都内に住んでいる女性がね、何十回もね、何ていうの、どっか、秋田、青森、そのあたりの市役所に迷惑電話をね、かけているような、まあ、ニュースを見たんだけどもね、そういったことはね、もうしないようにされてくださいね。人を守るために仕方がなく、殺しているわけですよ。人を守るためにね、どんぐりを巻いてね、山までどんぐりを巻いて山に返してくださいみたいな感じをね、迷惑電話をねしているらしいんだけどね、そんなことあったらね、逆効果でね、町にねどんぐりがいっぱいあると思われるからね、意味ないんですよ。もちろん今ってもう冬眠前ですから、荒食いしていますからね、もう人もねもう食べられていますからね、もう本当気をつけてくださいね、先輩方はね。もう多分熊の恐ろしさとかも全く分かってない人がね、多分いたずら電話、もう迷惑電話みたいな感じで、ね、しているんじゃないかなと思いますよ。もうストレス発散みたいにね、もう熊と対峙したことがある人しか分かんないんだけどね、もう我々はもう未来人だからね、熊との対峙というのはもう日常茶飯事ですからね、いつも格闘しているわけですけど、もうそれはそれは恐ろしいもんですよ。本当にクマというのはね、もう爪がまず恐ろしいわけですよ。もう指から包丁がいっぱい生えていると思った方がいいですよ。もうちょっと触られただけでね、もう皮膚というのはね、もうズタズタになりますから。そういった恐ろしい、ね、動物がね、本当にかわいそうと思うならね、もう自分がね、もう直接行ってね、クマさんこっちに来てみたいな感じで山まで誘導したらいいんですよ。絶対食べられますから。死んでから遅いんですよ。もう本当恐ろしい動物だと思ってくださいね。本当にそこの住民はたまったもんじゃないですからね。なんていうの、射殺する人たちに説教しているらしいんですよ。かわいそうにと思いますよ。本当もうその猟銃会の人たちというのは本当かわいそうですよ。何も現実を知らない人たちがね、まあいいです。もうあまり言っても意味がないかな。そしてね、ちょっと待ってくださいね。あと何、隣のオロロさん。アルコールと大麻はどちらが危険ですか？また未来の日本で大麻は合法化されているでしょうか？ということですけど、まずね、アルコールと大麻はどちらが危険ですかということなんですけども、これは 1億% の確率でアルコールですよ。アルコール、もう危険薬物ですよ。アルコールというのはね。もうさすがにね、先輩方はね、気づいていると思いますけど、もうね、ほぼ毎日、日本のあちらこちらでね、アルコール犯罪が行われているわけですよ。もう人をね、引き殺したり、もう全国各地で毎日行われているわけですよ。これでもね、危険じゃないと思っている人というのはね、ちょっと頭おかしいと私は思っていますよ。もう日本各地で全国でね、毎日、毎晩、アルコール犯罪というのが行われているけれどもね、全くね、対策というのをね、行わない。現代のこの社会というのはね、ちょっと私はちょっと信じられない。このアルコール犯罪だけはね、本当にね、一日も早くね、危険薬物としてね、もう取り締まりした方がいいんじゃないかなと思いますよ。もう全然大麻の方がね、合法的ですよ。 安全ですよ、うん、そもそもね、あの未来では大麻というのは合法化されているんですよ。いろいろちょっと規約がありますけど合法化されていますよ、うん、アルコールはもう超危険薬物として取り扱われていますけど、大麻は別に普通にね、あの合法化されているということでね、どちらが危険なのか、もう圧倒的な割合でね、このアルコールの方が危険、超危険薬物ということですね。最近はね、あの何ていうの、飲酒運転で人を殺したり、あの事故を起こしたりする人ってね、あの起こしたらその車から走ってどっかに逃げるらしいんですよ。飲酒運転というのがバレないようにとかね、もう本当最悪な人間というのがね、日本にはね、あの全国各地にいますからね、もう一日も早くね、このアルコールというのはね、取り締まりした方がいいと私は思います。健康にも悪いし、もう何もいいことないですから、うん、何一ついいことありませんから、うん、一日も早くね、超危険薬物としてね、あの特定された方がいいんじゃないか、認定された方がいいんじゃないかと思っております。あと一つぐらい来ましょうかね。未来人さんは今まで出会った人たちの中で、なぜか懐かしいと感じる人と出会ったことがありますか？なぜかわからないのですが、仕事先に3歳年下の異性で、仕事上司なのですが、ふとした時に懐かしく自分の子供が大人になったような感覚に陥る時があります。この方と何か遠い昔とかで出会ったりしていたのでしょうか？それともただの勘違いなのでしょうか？なんですけど、あのね、あの まず基本的に今現在出会った、ま、自分のね周りに出会っている人間というのはね、あの前世でも出会っている人間であって、来世でも出会う人間なんですよ。わかります？今現在例えばなんですけど、誰にしようかな、恋人だとしますよ。あの恋人がいるとしますよ。その恋人というのはね、前世では自分の母親だったり父親だったりするわけですよ、うん、何かしら関係しているわけですよ。全く例えば違う人かもしれないですね。あの家の担当しているあの配達の人だったりするし、うん、何かしら関係している人、今現在のその現代の接している登場人物というのはね、前世では何かしらの役割の人だとかなんですよ、うん、もうありとあらゆる人です。同級生の例えば A 君だとする人がいるとするじゃないですか。その A 君というのは前世では上司だったりするわけですよ、うん、来世では恋人だったりするわけですよ、うん、全部関係しているんですよ。だからこの方が例えばですけど男性とするじゃないですか。この質問をされる人が男性として3歳年下の女性の上司、仕事上の上司だとして、なんか懐かしく感じるとするならば、この方というのはね、前世では自分の妹だったりするわけですよ、うん、他にも担任の先生だったりするわけですよ。近所の仲のいいパン屋の女の店員だったりするわけですよ。来世ではとか、まあ、またずっと続いていくわけですよ、うん、まあだから今もう一回言いますけど、今現在のその出会っている人物というのは前世でも接触しているし、来世でも何かしらの形で接触するということですね。遠い近いというのはわからないですよ、うん、わからないけど、あの遠い存在、近い存在とかの、うん、関係というのは分かりませんけど、何かしらの形で接触している人物たちだということですね。例えば現代に憎い相手、憎い男がいるとしても、前世では仲良かったりしていたとかあるんですよ。来世では親友になったりしているわけですよ。現代ではちょっと仲悪いけどとかあるんですよ。だからね、毎回ね、あのリセットされるけど、登場人物というのは実はあんまり変わらないということなんですよ。あんまりですね、新しく入ってくる登場人物というのはもちろんいるんですけど、あんまり変わらないということ。なんかつまんないみたいな感じで思うかもしれないけど、 一回リセットされますからね、そんなの関係ないんですよ、設定がちょっと変わってくるということですね、まあ来世になったら分かりますよ、リセットされてますけどね。ということでね、今日はこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。